6月20日金曜日11時半になりました。この番組は埼玉マガジンの直樹と
マーミーがお送りします。本日はゲストが来てくれています。ひばりが丘特別支援学校の先生方です。
こんにちは。
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 まあ、簡単な自己紹介お願いします。
はい、私川島ひばりが丘特別支援学校の教諭の神宮祐樹と申します。ラジオネームは桜子ちゃんです。
え、なんで
なぜ
いや、私が生まれ変わったら、うん、自分の名前を桜子にしたいなと思ってて、はい、そういう桜子ちゃんっていうのがちょっと学校でラジオネームやってみたいなと思って、本当にこういう機会をいただいたんで、とても嬉しい気持ちで今日は桜子ちゃんで、ちょっとラジオやらせていただきたい。
桜子ちゃんって呼んでいいんですか？
呼んで大丈夫です。
呼んじゃうよね。
はい、なのでよろしくお願いします。私自身が畑の方を、
あ、そうなんですね。
はい、中心にやっておりまして、はい、今のグループで6年間ずっと畑の方をやらさせていただいています。で、生徒たちにそういうところで、畑の活動を通じて、将来進路先とかそういうところを踏まえて、はい、成長していってほしいなっていう思いを込めて、ずっと、継続的に取り組んでいるっていうところでございます。この後、はい、詳しいことは話をさせていただきたいというふうに思いますので、今日は桜子ちゃんでよろしくお願いいたします。
桜子ちゃん
よろしくお願いします。
ラジオお聞きの皆様こんにちは。
こんにちは。
私は川島ひばりが丘特別支援学校から参りました石野敦史です。高等部に所属しています。主に音楽の授業を担当しています。好きなことは音楽の教員なので、フルートやピアノを演奏することです。また、学生時代に旅行が好きだったので、今も好きで国内外問わずいろんなところに行っていろんなものを食べたりとかいろんなものを体験したりということが好きです。海外旅行も好きで、海外で不思議な体験をすることがとてもマイムーブであって、例えばフラメンコ体験をしてみたりとか、不思議な食べ物を食べるというので、フィンランドに行った時にはシュールストレミングに挑戦してみました。
シュールストレ
ミング、何それ
世界一臭いと言われる魚の缶詰です。もう開けた瞬間に死にそうになりました。
魚が腐ってるみたい
な。ドリアンじゃないんですね。
もうドリアンどころじゃなくて、もうあまりの匂いにもう気絶しそうになるというか、すごい。部屋では開けてはいけないっていうので、公園に行って夜に開けたんですけども、シュッていう飛んだ瞬間に、おえってなってしまうぐらい臭くて、もう食べるところまで行かなかったんですけれども、チャレンジだけはしてみました。
そういうのが好きなんですか、臭い系
が。いや、臭い系が好きじゃないんですけどもなんかすごい有名だったので体験してみたいなと思って、体験して痛い目に遭いました。
すごいね、2人ともね、ちょっと
キャラが濃い
ね。
いやいや、地味だ
な。なんかリハーサルと違くない？
そうだね、リハーサルはね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではね、前半ではひばりが丘特別支援学校のことをね、いろいろ聞いていって、後半では、ね、初の試みであるカインズさんでのね、販売について聞いていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、まず最初にどんな学校か説明お願いします。
はい、まず私たちが勤務している川島ひばりが丘特別支援学校は、西暦2000年平成12年に開校した学校です。今年で26年目になります。
あ、そんな長いんですね。
はい、主に肢体不自由がある児童生徒のための特別な支援を行う学校になっています。
はい、
ちなみに肢体不自由ってどんな障害かをご存知ですか？イメージつきますか？
呼吸器つけてる子とか、はい、車椅子乗ってる子、
はい、そう
ですっていうイメージしかないですね。
はい、こう肢体不自由でこう手とか足が不自由であったりとか、 あと脳性麻痺とか、脳性疾患や、脊柱とか脊髄疾患だったり、あと筋肉とかの筋ジストロフィーとか、神経とかそういった筋肉の疾患があったりとか、あと、歩行が困難だったり、筆記とか日常の動作に困難があるお子さんが通うような学校を肢体不自由の特別支援学校と言います。はい、私たちの学校はそういった体を思うように動かせない子たちでも、安全に楽しく学ぶことができるように、カリキュラムが工夫されている学校になっています。 で私たちの学校で特に特色的なのは、はい、地域との交流がたくさんあることです、はい、まず小学部や中学部では地元の、うん、地元の川島町の、はい、小学校や中学校に実際生徒たちが行ったり、うん、逆に来ていただいたりして、うん、お互いの学校の交流会をやっています、
はい、
そこでお互いの状況を知っていただく、うん、例えば私たちの学校の子たちだと、うん、一般のお子さんたちと触れ合う機会がそんなにないので、うん、こういう機会を通して一緒に勉強したり一緒に遊んだりっていう機会を持って、うん、こう世間の周りの同じ年頃の人たちを知るという機会になっています、はい、また一般の学校のお子さんたちにとっては、うん、支援級がある学校なんかもありますが、はい、身近に障害のある子が近くにいて接したことがないっていうことも多いと思います、
うん、そうですね、
そういった方たちに学校の子どもたちと関わってもらうことで、うんうん、障害について知ってもらうことやまた心のバリアフリーを育むきっかけになってくれたらなと思って、うん、学校と連携しながらやっている、うん、企画になっていて、うんうん、小中学校ではお互いの学校に行ってるんですが、
はい、
高等部になると実は松山女子高等学校さんが、はいはい、学校に来てくださって、
うん、
触れ合いをやっていて、
うん、
各グループに入って、はい、実際に一緒に授業したり活動をしたりということをして、うん、一日過ごしてもらっている活動もあります、
うん、
また川島町にドリームさんという合唱の、はい、グループがありまして、うんうん、そちらのグループの方たちが学校に来てくださって、うんうん、子どもたちのために歌を歌ってくださいます。でその歌も私たちの子どもたちが、うんうん、好きな曲をリクエストしてそれを練習してきて歌ってくださっています、
うん、
ただ歌うだけじゃなくて子どもと一緒に手を取ってくれたりとか、うんうん、あと子どもを取り囲むように歌ってくれたりとかっていう形で、うん、私たちの子どもに伝わりやすいような表現で歌ってくださっています、う
ん、
そういった地域と の, 関わりがすごく濃厚で、うん、とても私たちの学校にとっては特色的というか、はい、自分のポイントになっています、
はい、うん、素晴ら
しいね。そうだね、
うん、社会とのつながりってね、
そう大事だからね。うちもね実際に案内っていうかね、うん、学校見させていただいて、
うん、
まあ、本当いろいろ工夫されてるなと思って、
そうだね、
まあ、体がねちょっと動かすのが辛い子たちのために滑り台をやってたりとか、
うんうん、
あとそういう運動の方もいろいろ工夫されて、
うん
うん、
なんかホーススイングってありましたよね。
ありますあります。
ああいうのとかなんだろう、窓が下についてたりとか、あとなんだろう、牛乳パックを入れるとなんかなるやつあるじゃないですか。なるやつですね、はい、そう、ああいうのとか良かったよね、
うん、いやそう、すごい工夫されてるなと思って。
楽しそうだったよね。
やっぱり子どもたちがこうなんとなくやるじゃなくて、うんうん、いや自分たちがやったことで反応があって、
うん、
でそれであなんかこう何か起きたんだなとか、
うんうん、
自分がやったことで何かこう動いたんだなっていうことが分かると、うんうん、子どもたちのやる気につながるの で、
そ う、
です、ね、そういった子どもたちのやる気につながっかつ次の意欲につながるために、はい、私たちも日々いろんな工夫をしながら授業を考えています、
うん、すごいね。なんか
そうすごいね、
うん、桜子ちゃんは何かありますか。
あ、桜子ちゃん
ちょっと呼んでみたかった
急に振られてドキッ
呼んでみたかったです、
うん、したんですけど、はい、本当に今のこの川島ひばりが丘特別支援学校の子は、うんうん、本当に意欲があって、うん、毎日楽しく学校に通っている、
うんうん、
児童生徒がもうみんなです、
うん、
本当に我々教員としても、はい、その児童生徒のためにその主体的、まあうん、自らやる気を持って興味関心を持って授業や、うん、まあ、学校生活を過ごせるように、う
ん、
各先生方が一つ一つ工夫をこなしてやっているっていうところで、
うん、
そういうところで一つのひばりとしてチームひばりができているなっていうふうに、
うん
うん、私自身も実感しますし、やっぱり今後もねこういう形で続けていきたいなっていう気持ちが私自身、はい、桜子ちゃんもすごい持ってます
、はい
はい、
じゃあ続いてひばりが丘特別支援学校の自慢はありますか。
はい、川島ひばりが丘特別支援学校の自慢を3つ分けて紹介していきたいと思います、
うん、
はい、まず1つ目はひばり祭です。
ひばり祭、
お、ひばり祭何ですか、うん、って思った方はほとんどだと思いますが、
う
ん、
はい、
今日ラジオの収録をさせていただいて、
はい、
前に服着ているのが分かります。
あ、はい、あ、それ知ってます。ひばりんですよね、
はい、素晴らしい、ひばりんです。
ゆるキャラがあるんだよ、
はい、マスコットキャラの ひばりのマスコットのひばりんです、はい。まあ、そういうところでひばり祭っていうところを、はい、文化祭ですね、はい、これとてもひばりの特色ある文化祭になっておりまして、もう今年度は11月の21日22日と金土と2日間で開催される予定ですっていうところ、はい、
一般も行けるんですか？
一般公開もされますので。
あ、そうなんですね、
はい、ぜひとも足を運んでくださるととてもありがたいです、
はい、
児童生徒の日頃の学習成果の発表の場として、うん、学習発表や縁日カフェと各グループの児童生徒が練習の成果を発揮する舞台となっています。私たちのグループは、昨年度はカフェつわつわというものを行い、すごい列が並んで大盛況でした、
はい、
すごいね。
この準備もすべて児童生徒が中心に行って作り上げていくものになって、小学部中学部高等部訪問教育部と、あるんですが、児童生徒さんが代となって、うん、やっている行事というふうになりますので、うん、ぜひともひばり祭、
はい、
あの足を運んでいただければなというふうに思います、
はい、
また高等部は作業学習というものをしておりまして、う
ん、はい
はい、こちら製品を作っております。3つの作業班で紙工班、陶芸班、雑貨班というものが3つありまして、うん、はがきやカレンダー、はい、まあ、お皿とか布製品とか木工製品、幅広く生徒が制作した製品も販売しますので、うん、ぜひとも楽しみに待っていただければなっていうふうに思います、
はい
はい、2つ目なんですが、ひばり体育の活動もとても活発です、
うん、はい
はい、まあ、本校運動会や体育祭、スポーツ大会と各学部で体育的な行事の方行われますが、
はい、
また特別支援学校の体育連盟主催の大会も多くの生徒が励んで出場しております、うん、先日の陸上大会では市体不自由校の中で最多の10名が参加することができました、
はい、
まあ、100メートル、トッポの子もいれば、車椅子を漕ぐ子もいるし、うんうん、ビーンバック投げ、これちょっと豆の、もの、豆が入った袋をどこまで遠くまで投げれるか、
砲丸投げみたいな、
まあ、そうですね、はい、フライングディスク、よくあるこういうフライングディスク、
はい、
とか、あとは 100×4、うんうん、4名で走るリレーですね、とこういう体育の活動っていうのは学校では経験できない、
うん、
そういう雰囲気や緊張感、結果が残せない生徒で悔しい思いをする生徒もいるし、いや結果が出せたって大喜びする生徒もいるっていう中で、やっぱそういう経験ってこういう大会でしか味わえないなっていうふうにすごい感じているので、やっぱそういうところを一生懸命にやっている生徒の姿がとてもひばり輝いています、
はい
はい、3つ目は明るく笑顔あふれる学校が川島ひばりです。毎日児童生徒が活気があり笑顔あふれ楽しく通える学校です、
はい、
児童生徒だけではなく先生方も個性豊かで、
うん、
チームひばりとしてより良い雰囲気で学校生活、みんなで過ごすことができているというところです、うん
はい、
本当に私たちこの川島ひばりが丘特別支援学校っていうところは本当に今明るくて、
うんうん
うん、生徒たちが輝いていて、
うん
うん、そういうところで、そのところで教員も一緒に、
うん、
児童生徒のためにっていう思いでやっぱり取り組めているっていうところが、うん、そのチームひばりっていうところにつながっているかなっていうふうに思うので、うんうん、やっぱり今後ともねこの3つの自慢をねしっかりまた、できるように取り組んでいきたいっていうふうに思いますので、
はい、
桜子ちゃんからは以上です、はい、
そうだね、
うん、
まあね、本当ひばり祭、うん、一般公開されるっていうことなのでね、うん、これ聞いてる人たち ね、
リスナーさん ね
遊びに行って、
ぜひとも
本当にねどういう雰囲気か ね、
う
ん、
そうだね、
実感した方がいいと思う、
うんうん、ね、行くよね、うちらもね、
うちらも行こうか、
ぜひお越しください、
遊び行こう、
ありがとうございます、
ありがとうございます
はい、
前半はここまでになります。後半では初の試みであるカインズでの販売について聞いていきたいと思います。ここで一曲お聴きください。
泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹、ね、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつないだ手を離さないから。
後半もパーソナリティは埼玉マガジンの直樹と
マーミーでお送りします。
ここからね、うん、先生がチェンジとなります。
はい、
簡単なね自己紹介をお願いします。はい、
この4月から、はい、熊本県の特別支援学校から来ました、うん、清水健太郎と言います。
清水健太郎、
そうですよ、
なんか同姓同名でいますよね。
もうおっしゃる通りなんですよで、まあ、初心、埼玉県初心者なんですけど、うん、ただまあもう年も55歳で、うん、長女も大学卒業する年ということで、うん、もうつくづく年取ったなと思ってますで、特にですね、ちょっと前までは自己紹介の最初に、うん、名前は、はい、清水健太郎です、で失恋レストラン得意ですとか言うと、うん、まあ、大体どーっとこうつかみは OK だったんですけど、うんうん、もうこの令和の時代ではですね、その同じことを言ってもつかめるのはですね、うん、昭和世代の先生方の分布、どこら辺でどれぐらい頑張ってるのかなっていうことぐらいしかつかめなくなってきました。
失恋レストランって何ですか？
昔その清水健太郎っていう歌手が、
あ、そういうのとつながるんだ。
もう昭和40年代30年代のですね方が、先生方がどれぐらい職員室に分布してるのかなぐらいしかつかめなくなってしまって
何言ってんのかな、
はい、そうですよ。もういやでもですね、本当もう若い先生方もいらっしゃる中でもう精一杯はい、頑張ってます、頑張っていきます。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、川島ひばりが丘特別支援学校の高等部 D グループの古山美希と申します。ちょっとキャラの濃い3人のあととてもやりづらいですが頑張ります。川島ひばりは8年目です。
おお、はい、
はい、私はちょっといつも声が大きくてですね、うん、すぐに細かいことをぐちぐちぐちぐち言うので、うん、ちょっと生徒は多分古山のことが怖いんじゃないかなっていつも思いながら、はい、今日もしつこく生徒を頑張ってきました。
なんか体育会系ですよね。
あ、よく言われますが、うん、体育の教員ではありません。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんなんです、残念ながら。それはちょっと秘密でお願いします。今日はラジオというね貴重な機会に呼んでいただいて、ひばりをたくさん知ってもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月にねカインズさんで野菜の販売をね、うん、するって聞いたんですけど、うん、どういったきっかけで始めるのか教えてください。
はい、8年ほど前からですかね、 D グループでは野菜の栽培をしていて、うん、学校内の保護者や先生方に販売をしてきました。
はい、
で皆さんね生徒のことよーく知ってますので、うん、まあ、売れば売れるんですね。
うん、
もう大体残らないんです。
はい、
で、まあ、その生徒の頑張りを学校以外の人に、全然知らない人にも知ってもらいたいな、
うん、
美味しい野菜食べてもらいたいなという気持ち持っていたんですが、
はい、
ここでちょっと問題です。
はい、
スタイフ自由の生徒がですね外で活動するにあたり、うん、配慮することはどんなことか分かりますか？
配慮すること、
はい、難しいですよね難しいですよ。
配慮すること、
配慮すること、
どっちがこっちが配慮することって買う側、
買う側ですか？
いや、学校の外で活動をするときですね。
学校側として、
はい、学校側として、
まあ、やっぱり事故ですよね。
あ、事故
が起きないようにしなきゃいけないっていうのが大変なのかなっていうふうには思いますけど。
送迎、
あ、その通りです。まずはまずはですね、移動手段としてやっぱりバスをね使わないとみんなでは移動できないとか、あとはちょっとやっぱり暑いのが苦手とか寒すぎると体調がなとかなので、できれば外ではなく中で活動したい、あとはちょっとやっぱり車椅子でトイレ入れないとなっていうのもありますよね、などすごくですね考えることがたくさんあって、なかなかあの外に出ての活動ってできなかったんです、そんな時に、産業現場等における実習というものがありました、これはですね卒業後に行く進路先、企業とか学校、福祉事業所に行って、卒業後の生活をイメージしながら過ごす実習のことを言います。そこでですね、ある生徒が市役所で自分行っている事業所で作ったお菓子を販売に行ったんです、いらっしゃいませと声をかけたんですけども、その時すでにお客さんはいなくなっていたそうです。 あとはやっぱりお金のやり取りが難しいとか、学校とは全然違うなっていうことを改めて気づきまして、学校ではないところで活動をもっともっと体験したいと思って、今回カインズさんのご協力で販売できることになりました、野菜の販売ができる場所を探していたところ、カインズさんの組町構想という記事を読んで、これに賛同しまして、野菜の販売をぜひさせていただきたいんですとお願いしたところ、心よく引き受けていただきました。それが7月の野菜の販売につながっているところです。
はい、店内でできるんですか？
店内で売らせていただけるということです。
すごいね。
よかったね、
あそこだったらバスも入れるしね。
そうだね、広いしね、
カインズさんすごいね。
すごい、
ちょっとコビ打っとく、
コビ打っとこうね。
そうだね、
野菜はどのようにして作っていますか？また工夫してるところってあったりします？
はい
変わってるね。
ここでここで
皆さん、お待ちしました。お待たせしました。
お待ち
さくらこちゃんです。先ほどマーミーさんからありましたが、ひばりの野菜をどのように作っていますかということですが、何か変わったとか特別なことを特にしているっていうわけではございません、はい、あの生徒がやっぱり真心込めて作る野菜、特に変わったことはなく、植え付けの際も植え付けをしっかりして、管理も係活動として水やり係とかを、生徒に、してもらってます、また収穫の際も収穫をして、その後販売に向けての仕分けとか袋詰めとか、販売活動っていうところまでつなげて、特にジャガイモとか唐辛子とか、冬だと大根とか、私自身、そういう活動を通してやっぱり何かを作ったことによって、やっぱり、買ってもらえる喜びとか、はい、それを踏まえてそのお金いただいたお金で、買い物学習として、生徒に給料をお渡しして、
いいですね、
はい、それを自分の好きなものとか、家族に買いたいものとか考えてもらって、そこまでを、活動の一環として行うっていうところ、これ私たち大人が働いて給料をいただいて何かに使うと同じようなことを、今いる生徒にしっかりやってもらいたい、これを実感して、やっぱり進路先に今後豊かな生活になるようにっていうところを踏まえて、我が、教員として、そういう思いで今取り組んでいるっていうところです。で、先ほど言われた工夫、工夫しているところっていうのはたくさんあるんですけど、やっぱり先ほどあった通りに肢体不自由のある子っていうのはなかなか自分で動きを取るのが難しいです、そういう中で何かを植えるときに自助具って言って、まあ、いわばスロープみたいなものを置いて転がしたりとか、まあ、座ってでも、まあ、できるような活動、袋詰めの場合だったら、やっぱりなかなか自分で袋を入れるのが難しいので、 袋が入れやすいように、うん、もう元々からそういう道具をセットしてあげて入れやすくしてあげるとか、う
ん、はい、
はい、やっぱり一人では難しいけどもう少し支援してあげたら一人でできるよねっていうところをやっぱり、うん、重要視して、うん、生徒がこれだったらできるっていう支援を私たち自身、その野菜作りっていうところよりかまあ工夫してるっていうところは、うん、そういう授業において、生徒たちに成功体験とかを味わわせてあげたいっていう思いがすごい強いので、うん、そういうところを一番工夫してます。また、うん、やっぱりなかなか見通しが持ちづらい子たちが多いです、うん、そういう中で畑の様子とかをね、うん、動画で撮ったりとか、
うん、
そのものをしっかり見させる活動とか、はい、こういうことを今後やるんだよっていう視覚的な支援とか、うんうん、野菜作りで工夫というか授業として、
うん、そうですね、うん、
授業としてやっぱ生徒たちが今何をして、
うん、
どういうことをしているのかっていうのをちゃんと理解した中で、
うんうん
うん、やっていかないと本人たちもこれ何なんだのままで終わってしまうんですね。
うんう
ん
う
ん、なので自分たちがこれのためにこうやってるんだなっていうのがやっぱり分かりやすいような授業を私自身がここを赴任して6年間ずっと続けてきているっていうところですので、うん、はい、やっぱりそこを踏まえて今後カインズさんで今年初めて販売っていうところの機会をいただけたっていうところにとても感謝しているっていうところで、野菜取れなかったらどうしようっていう
確かに
いっぱいね作っとかないと
不安が、はい、より一層、はい、管理の方をね、
うん、
生徒だけでは難しい部分もあるのでしっかり、うんうん、そこのところもねヒヤヒヤしながら桜子ちゃん毎日、はいはい、畑の様子をね、
はい
はい、見に行ってるっていうところなんですけど、
うん
はい、そういうところで、工夫しています、
はい
はい、
楽しみだね。
そうだね、ちゃんと作れればね
ちゃんとね
期待してますそこ、
ね、はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ最後にね、ラジオを聞いているリスナーさんに販売の告知をお願いします。
はい、リスナーの皆さんここまで聞いていただいて大変ありがとうございます。私たち川島ひばりが丘特別進学校の高等部 D グループが7月の8日火曜日カインズ 川島店さんで10時半から11時半の1時間野菜の販売の方をさせていただきます。こちらの方、生徒が日頃からの学習活動成果をより発揮する場として、一生懸命真心を込めて作った野菜となりますので、ぜひとも足を運んでいただいて多くの、方々に、購入していただけると生徒たちの今後の励みになりますので、ぜひとも、来ていただいて川島ひばりの高等部の生徒の雰囲気を感じていただいて今後とも、応援していただければというふうに思いますので、今聞いているラジオのリスナーの方も多くの人に、話をしていただいて当日たくさんの人が来ていただけると、お生徒のみんなすごい喜ぶと思うので、ぜひとも来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ぜひね、皆さん行ってください、うん、
行ってください。
じゃあね、本日はここまでになります。ゲストに来てくれたのはひばりが丘特別支援学校の先生方でした。で今度はね、
うん、
うちがね収録するんで、
はい、
まあ、その時もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜子ちゃん待ってます
ぜひ次回もね、はい、出演
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあね、じゃあ次回の放送も必ず聞いてください。
バイバーイ。